プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりのワンアール YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。なんで笑ったんだよ今。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
最近さ
急に体硬くなってっていうの
最近さ、はい、あの松本さんがシッて笑うよね、
うん、あそうかも。
最近その笑い方がいつもだなって思って、うん、あの視聴者としては、うん、慣れてきた最近
あ、
うん、シッて笑うから
そうね、
うんシッシって笑うなって思って、
もうだから最近もう本当にねガッハッハッハッって笑うのが僕のデフォルトだったんだけど、
うん、
ちょっと抑えめにしてみようかなって思うと、うん、静かに、
うん、静かに静かのシーンなんです
よ。なんでもいいよ。
なんでもいい
よ。なんでもいいよ。
あそう。
深く意味があるわけじゃないけど静かめの方の笑い方をやってるっていう、
うん、なんかなんだろうね、笑ってるっていうことは自分の中でこう表現したいけれども、
まあ、音には出しておきたい、うん、特にラジオとか
ね、やりすぎないようにみたいなところがあったんで、
あ、
はい、
そうだね、ま、だ
そういう意味では あれなんだよ、こう階級みたいなのできたの、
階級
って笑うのと、うん、本当に面白くてガハハハハって笑うのと、
ああ
爆笑の方ね、
あ、うん、
っていうのが生まれた気がする。
なるほどね、笑い方もでも変わるよね、うん、僕19年前は引き笑いしてたんだけど、
う
ん、
あ
ーって笑ってたんだけど、
ね、
あのちょっと 年齢的にも音的にも自分の好みと合わなくなってきたから、
う
ん、一時期からやめたんです。
あと引き笑いって結構体力使うよね、う
ん、あでもね僕は喉がその地声が高めだから、うん、そんなに体力はかかってない、
うん、あそうなんだ、うん、
自然と出てたんだけどね、うん、そんなことより
お
よまだ冒頭の定型文読んでないから読んで
る。本当だ。
この番組は20年来の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ね、今まさに、ね、丸出しになりましたけれども、ここだからできる告知以外のフリーなトークを展開する番組です。
メッセージたくさんありがとうございます。番組の構成の都合でご紹介できないこともありますが全員全部読ませていただいております。
はい、うん、
長い付き合いの2人だけども、
うんうん、
実はね言ってなかったことがあってさ
まさか
ちょっと、まあ、ここでね、
うん
うん、まあ、今回のメッセージテーマにもかかるからさ、
うん、
伝えとこうと思って。
大丈夫、その後ちゃんと読める、ね、あのメールとか。
いや分かんない、もしかしたら2人ショック受けちゃうかもしれない。
なんだよ、
なんだろう。
いや何か固くなに内緒秘密にしておこうと思ってたわけではないのよ、
うん、
だけどあのこう言い出すタイミングを逃しててさ、
まあ、あまあそうね、往々にしてそうよね、あるよね。
だから逆に時が経てば経つほどね、
そうそうそうそう、
別に言わなくてもいいかな、うん、みたいなね。
ここまで言わなかったら言わなくてもいいんじゃないか、
う
ん、
出てくるかもしれない。でも言おうと思ったわけ、
うん、そう、うん、でももうなんか言いたいなと思って、
あ、
二人には知っておいてほしいなって思ってさ、
うん、
僕ねシックスパッドコアベルトを始めたの
おっと
シックスパッドパワースーツコアベルトだったかな
ほう、
あ、パワースーツコアベルト2だったかな、なんかそのねシリーズがいっぱい出てるんだけど、
あれ、ね、うん、名前だけだったらマジで変身ベルトみたいだけど、
あの本当にさ、うん、外に出て、うん、体を動かす運動をしようとか思わないタイプだから、
うん、
僕はね、
うん、
いいのいいの、実物を見たいとかはいいの。それで、まあさ、あの、冗談みたいに聞こえるのは知ってて、
うん、
認識、自覚はしてて、
うん、
でも、やっぱり、楽して腹筋が鍛えられたらいいなって思うじゃない。
まあまあまあね、もう、もう、もう。
それで、
割りてえよ。
どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなをしばらく考えてたんだけど、うん、いやもうこういうのはなんか自分の中で悶々としてる時が一番暴発していい時期なんだって思い直すことにして、もうマグマがさふつふつとなっちゃったわけだからもうここしかないなって思ってガンって買ってね、でそこから
パワースーツコアベルトを、うん、まあ、毎日、毎日、ずっとやるようにしてさ、
うん、今も
やるようにしてさ、
うん、
で、
今も。
一年以上経ったんだよ。
うん、
え？
毎日、
それは
毎日シックスパッドをやり続けて1年以上経ったんだよ。
これは確かに告白だ。これはすごい。うん、これはね、うん、一番の衝撃。
すげえ今来たわ。
じわりと来てドーンって来た。
うわー、マジか。
もう
僕たちてっきりさ、うん、なんかこの1週間とか2週間ぐらいの話だと思ったんだよ。
そうそうそう、あ、まあ始めたのか
な、ね、だよな、
うん、1年1年か、うん、そうかそうか、それは
去年の夏ぐらいにね。
すげえ、もうびっくりした。
やられた。あ、
さっきの話じゃないけど、いきなり最上級引き出してきたよ、和也浩二。僕の爆笑を引き出してきた。
どうなの？
どうなの？
その、うん、コツコツやって、うん、もちろん、なんかタイミング的に、ね、あ、今日はやれないなっていう日はやらないでもいたんだけど、うん、コツコツやって、
うん、
で、今はそのシックスパッドに専用アプリみたいのがあって、で、その、何回やったかとかっていう記録が取れるアプリがね、あるんですよ。で、そこにどんどん記録されていくわけ。
うん、
で、それと同時に、その、ゲーム性を持たせて、継続をさせようと、うん、楽しく、シックスパッドを続けてもらおうという意思がね、多分開発側にもあったんだろうね。はいはい、で、そのなんか、何回やるとバッジが1個もらえますよみたいな。アプリがゲームのこう設計みたいになってて、う
ん
う
ん
う
ん。なんかリングフィットネス的な。
あ、まあそうそうそう。
ゲームでもね、そのね、フォーマットとしてね。
それで、うん、やってって、でも、そのアプリが、まあ、岡本君やったことある人しか知らないだろうけど、
うん、
まあまあ、爪が甘いアプリでさ、
回数の計算がちょっと、
なんか、
万歩計みたいにちょっとザル
ザルです
ね。
ちゃんと、うん、こう、1回の、こうね、
サイクル
?23 分だったかな、うん、強めモードで23分っていうのが決まってるんだけど、で、ピーってなって終わって、たりするんだけど、
うん、
終わったって思って、うん、アプリでスタートも押すのね。
はいはいはい、
で、アプリで終わったって思って、
うん、
終わったって思ってアプリ見たら、エラー落ちしてて、あれ、エラー落ちの話またすんの？
あれ、なんか聞いたことあるぞ。
ね、聞いた
の。それで、あらあらあらあらって思って、
うん、
で、アプリをもう一回開いてみたら、うん、やってないことになっちゃった。
いや
それは。
なんか気持ちそがれるな
ぁ。ああ、
地味。また俺
と。っていうのが、
うん、
結構あって、
うん、
で、結構あるけど、もうしょうがない。もうどうでもいいわ。もうそんなもう、僕が毎日やっているっていう僕の中の事実だけはあるんだから。
そうね。まあまあまあね。
すごく残念だけど、まあいいやって思って続けてて。
実績としてね、積み重ねて。
で、いろいろあった挙句に、うん、アプリが、メジャーアップデートがかかって、
おうおう、
で、ほとんどそういう現象がなくなった。おうおうおう、改良されたりして、
まあまあ、なくはないんだな、にはなったもんね。
改良されてよかったよかったって思いながら、それでもずっと続けてきて、で、まあ、丸一年ぐらいして、まあ、なんか、ちょうどいい時になったら、こう二人にも伝えて、まあこうだったよみたいなことを言って終わろうと思ってたんだけど、
あ、ちょうどいい時ってもうあれ出来上がって
るでね、でね、
まさか、
うん、その伝えようと思ってたんだけど、う
ん、
そのアプリの計測エラーがあったことによって、
うん、
ほぼ毎日やってたはずなんだけど、うん、回数が全然なんか足らなくて、でバッジの回数バッジに、
うんうん、
な100回、200回とかあるんだけど、365回っていうのがあるの。
1年もね、
うん。はいはい。
で、365回をやった実感がある頃に、340回台だったりするわけ
です
。
だいぶ、
あ、ちょっとタイミングがずれちゃうって思いながら、
うん。月1、2回のエラーか。
でも、まあ、それで、この度、 11月の末に365回バッジを手に入れて、
うん、
で、うん、効果としてはご覧の通りです、
うん、いや、ま、
何にも見せられてないけど、
うん、見せてくれないの
というのもね、
うん、
まあ、そんな魔法の道具じゃないんだから、
まあはあ、
他に何にもしてなくてシックスパーとパワースーツコアベルトをやってるだけで腹筋がバキバキになるわけないだろ。
そうそうね。
まあ、
うん、そうそう。
なったら面白いなと思ったけど、なるわけないと思ってやってる、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうか。
だから、うん、ここで、やめてどうなるのかって話。うんうん、
何新たな挑戦始めてるの？
なるほど。ほぼ毎日のように、う
ん、やってた。
まあ365回、1年と、3ヶ月、4ヶ月ぐらいやって、
うん
うん、なんて言うんだろうな。まあ、よく言うと、多分太らなかったっていう結果だとは思う。
維持をね、維持ができたっていうね。
うん、そういう。
そう。他に意識してダイエット食にしたりとかをしたりはしてなくて、
うん、
まあ、食事の方はそんなことよりも僕はなんて言うんだろう、シンプリスト食になってるから、
そもそも。
品数とか栄養バランスとかをいっぱい揃えてがめんどくせえから、
うん、
ご飯に目玉焼き2つっていうシンプリストにたどり着いてるだけで、うん、だから、食生活っていうのはでももう何年もね、別にそんなちゃんと考えてなかったから、そんな大きな変化とかしてなくて、トレーニングとかしてなくて、で、たまにドカ食いとかもしてさ、ストレスが溜まったら、逃げ酒を飲んだりしてさ、で、やってきて、太らなかったなっていうのはまあ結果なんだろうな。
まあまあまあまあ、そうね。
この、長年続いてた中で、シックスパッドを足して太らなかったっていう1年間ぐらいがあって、
うん、
じゃあここでシックスパッドやめたら、どうなるかなって話。
あそこ知りたいよね。
うん。
すごいね。次の1年にはさ、もうなんかこう、層が、もう、3回りぐらい増えてたらさ、
うん、
やっぱ効果あったんだってなるよ。
う
ん、
そう。
うん、変わらなかった場合。
みんなの前にさ、うん、20周年でさ、顔出ししてるときにさ、あれから1年僕は、
増えてる。
そっちキャラにな
る。シックスパッドをやめたらね、うん、って。
もう、見る見るって。わ、
うん、
かんない。ちょっと気にはなるね、うん、気にはなる。
まあ本当に見る見る太り始めたら、うん、また僕は何かやろうとは思ってる、うん。っていうか、シックスパッドをやめて、
うん、
別に何もやらないで痛くはないんで、
ああ、
シックスパッドに飽きた、うん、別のことをやろうと思ってるだけなんだけど、ああ、
そういうことね。
もう365回以上やってさ、
うん、
もうここまで来て、で、バッジの次の計測は777回なのよ。
お
もうあと丸1年以上後なのよ。
そう
だ
ね。
そこまではもう頑張らないと思って、シックスパッド1年以上お疲れ様でした。ありがとうございましたって思って。
うん、
で、これから何をしようかなって思ってます。
ああ、
うん。
次の目標、
うん、
ボクシング的なのは？
フィットボクシングはね、すごい楽しかったし。
ああ、やってたね。
みんなにインスタグラム上でお腹を出して晒しながら、効果も随分出たんだけど、あのね、一番効果が出てたのが、フィットボクシングは本当に僕から汗がほとばしって、みんなには言ってないかもね。フィットボクシングだからさ、テレビ画面に向かって、まあ、スイッチコントローラーを右左に持って、こうやってシャドーボクシングをやるんだけど、ワンセット一日分のトレーニングを終えるとテレビ画面がびしょびしょ。僕がこうやって打ってる、ここからもう本当に汗ば
っ
かり、本当に本当に
そんなに
しぶきでと、
そんなになんだ。
で、僕のその、うん、なんていうの、代謝がいいのか悪いのか、
うん、
すごい汗かくのよ、
うん、
運動すると、
うん、
だからもうびしゃびしゃだし、
うん、
僕の個人の YouTube とかで言ったかもしれないけど、足元が本当に汗びしょびしょになって、
はいはいはい、
まずもう始めてすぐでフローリングの上でやってると僕が滑って事故るから、
あ、聞いた気がする。
そう、下にそのタオル状のものを敷いて、
うん、
でやって、で終わると下がびしょびしょ。
まあ、それを考えると効果は
結構。効果はあるんだけど、うんうん、手間がすごい。
あ、そんな。
まあまあね、片付けとかね。
っていうのもあって、うんうん、だちょっとね、別の何かをやろうと思ってるけど、うんうん、まあ、その何を始めたかとか、その効果がどうだったかは、
また、
1年後。
また衝撃を味わわせられるってことね。
いや、でも今日ほどの衝撃は受けないよ。一回聞いちゃったもん。
一年やってたんだっていう。
で、実際ね、僕の、超ハードコアファンなんていないんだけど、もしいたら、僕は、かすや .net のブログ上で全部書いてたの。二人には言わないし、ツイッター X 上でも、やり始めましたって言わないけども、シックスパッド始めました。で、経過を書きますっていうブログを書いといてね。で、まあ、1年経つ頃に、もろもろまとめて、まとめたらこうなりましたみたいのをちゃんと更新してて、シックスパッドの検索ワードで見てる人結構いて、そういう人たちに何かが届けばいいなと思ってたけど、うん、まあ、2人にはね、だからいつ言うか言うかなって思いながら、今日になりましたけどね。
そうだったのね。
面白かったな。
ためにためた感じで、
ね、まあまあまあまあまあ、2人とね、あとリスナーが、面白がってくれたならそれで何よりですけども。
次何やんのかな。
ね、本当。
そんな僕の思いもあって今回募集しましたメッセージテーマが、うん、内緒にしてたことです、
はい。
読んでいきましょう。
お送りします。じゃあ、Rネームスズティさんです。
ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズの皆さん、おはこんばんにちは。
わん。
初めて。メールを送りします。
はじめまして。
はじめまして。
ようこそ。
そう、私が内緒にしていたことは、チョコミントということです。
お、
ええやん。
内緒にしてたんだ。
チョコミントは賛否両論があるほど好きな人もいれば嫌いな人もいる味ですが。
あ、確かにね。好きか嫌いかどっちかだよね。
まあ、まあ、まあ、大体そうだと思う。
いや、なんかどっちでもないよっていうゾーンがない食べ物じゃん。
まあ確かにね。
好きか嫌いか。
うん。確かに、うん、好きな人もいれば嫌いな人もいる味ですが、私はチョコミントの飲み物や食べ物を見かけると飲みたいな食べたいなと思うほどです。
あ、それは好きなんだね、
う
ん、
ちなみに今年はコンビニで売られていたチョコミントクッキーもチョコミントサンドもゴディバさんのチョコミントショコリキサー食べ飲みする機会なかったので来年に期待したいと思います。いずれも僕は試しました。
お、
あとね、そう、もう動画は撮ったけど全然あげてないのがあって、
あ
のホワイトチョコミントっていうのがあって、
へ
お、アイスでめちゃくちゃ美味しかった。
アイスなんだ、
うん、
カップ、
いや、ね、バー
バ ー,
ーバーのアイスなんだ。
ここでやったんだけど、あと動画あげるよ、動画あげるよ。
僕がさ、準備してた、多分ポッドキャストの収録とかで準備をしてたんだよ。そしたら、うん、なんかちょっとごめんって言って、ポチッっていう音が聞こえて、うん、急に、はい、今からこれを食べますみたいな動画を撮り始めて、急に何してんのこいつって思いながら。
ほら、溶けちゃうからさ。
あ、そうね。う
ん、撮影してんなって思って見てたけど、うん、幻だったんだと思ってた。
ちゃんとね。
その動画上がんないから。うん、ずいぶん昔だもんね、だってあれと。
いつ？
いや、でも、
だってチョコミントアイスだったから、うん、まだ、
暖かい頃。
寒くはなってないです。暑い日もあるね、ぐらいの時間。
10月頭ぐらいかな、
うん、
に撮ったと思います。
え、僕行った？
いなかった、いなかった。来る前だったもん。
あ、そうか。
だから。
そりゃ知らないわ。
そう、
そ
うだから
、うん、
僕が見た幻だったんだなと思って。
そう
なの。あったんだね、
あった。ある。ある、持ち上げます。
そんなことより、
うん、ああ、そうだね。
チョコミントね、
うん、いや、チョコミント、まあ僕チョコミントなんで、
うん、
さっきも言った通りいろいろ試したりもするし、なんだったら、うん、SNS にもね、うん、食べてみたみたいなやりますけれども、
チョコミントなんでしょ、うん、チョコミントなんでしょ、
う
ん、
まあどちらかというと、
どちらかというと、う
ん、あ、ほら、中、うん、なんかいるよ。中央の人がいる、
うん、変な人
なんだって。
いや、だってさ、
あれば食べる、
いや、マジな話、うん、いやいや、あれば食べるんだったら好きだよ。
チョコミント大丈夫です、好きだよ、
よかった、
うん、自分で
どういう謙遜なんだよ。
いやいやいや、
絶対食べるって、僕もだって絶対食べるってわけじゃないんだから、
う
ん、
あ、そうね、
あれば食べるって、うん、まず ないんだから。自然に、自然に出てこないんだから、チョコミント。
チョコミントは入ってこないんだよ。
う
ん、
チョコミントは、
見つけないとないんだよ。
食べよう、そうか、取ろうとする人の目の前にしか現れない。あ、
そうね、確かにね、うんうん。
だからどっちでもないっていうのはありえないなと思って。うん、僕はもう結構嫌いだからさ。あ、そうでもね、ここでも話したことありますけど、一、うん、回だけ好きになりかけたことはあるの。まさともさんの、
なんかあったね、
うん、昔の、あの、仕事場に、たまたま遊びに行った時に、うん、まあ、ゆっくり喋ろうよ、つって、で、チョコミントエールっていうね、ビールの、うん、チョコミント味のものを出してもらって、あるあるあるで、僕チョコミント嫌いなんだよね。だから、チョコミントエール飲んでみようかな、つって。
ね、
はい、
ね。
なんか面白いことあるかもしれないからって思って飲んだら、うんうん、その時は、あ、チョコミントいけるかもって思ったんだよね。
うん、
だけど、その後、やっぱ無理だって思って、やっぱ無理だから。あの時はだから、あの、まさともさんと二人で、まさともさんの仕事部屋で、ゆっくり酒を飲み交わしながら、語らってるっていう、
うん、あの空間がね、
そのシチュエーションが、うん、惑わせたんだろうね。美味しいと思わせたんだよ。
惑わせた。
いやだから本当は嫌いだったんだ
よ。あれと、それも、まあ、いい。
まあまあまあまあね。いや、場が、いやもうお酒飲む場って割とそうじゃん。
まあ確かにな、うんうん。ビール味が好きかどうかっていうよりは、うん、その、みんなと飲んでるからうまいんだみたいなね、そういうところがあったりしますからね。うん、
いや、でも全然かっ隠す必要ないと思いますけどね。
そうね。
うん、だって味の好みに関してはさ、
まあそうだね。この人は隠してたんだもんね。内緒にしてたんだもん。あ、でも周りがアンチだったら、
うん、
やっぱそれは言えないよね。
確かにね。でも嫌いなものをさ、別に好きなものをさ、嫌いな人にさ、お前絶対食えよ食え食えってやるわけじゃないんだからさ。う
ん、そんな拷問嫌だじゃん。僕も欲しくないチョコミントを口に突っ込まれたら嫌だ。
うん、嫌いな人もさ、チョコミントをさ、持ってるだけでさ、てめえっつって奪うわけじゃないじゃん。
あ、
うん、だからそんな、うん。
でもテンション下がる人いるよね。
ええー、ああ。
まさのぶさんとかもさ、マヨネーズ美味しい美味しい言ってると、いや、勝手に好きにすればいいよって言ってるけど、テンションは下がってるじゃん。
別にそんなことない。人が食べてる分には別に気にしない。違う、それむしろ僕がね、
うん、
例えば、よくあるんだけども、あの、生姜焼き弁当とか買ってきた、
はい、
あの、とか、定食屋とかで頼んだ時に、マヨネーズそうだよな、デフォルトだよなってなった時に、シューンってなるだけで、人が乗ってる分には全然気にしないというか、好きなんでしょ、食べてください、どうぞだよ。
あ、
うん、で、それ、食べ物ってそんな感じじゃん。
まあな。
うん、だから、そんな、隠す必要ない。僕は好きだからさ。
確かにな。うん、まあ、たまに世の中に、その、親の仇みたいな感じで、俺の前でそれを食わないでくれみたいなことを言う人もいなくはないけど。
いなくはないけれども、まあね、そっちの方が多分、どちらかというと、害なんで。
まあ、みんなで寛容なね、寛容な社会を生きていこう。
そういうことしちゃう人の方が害だから。
好きな人は好きな食べ物を食べて幸せを感じてやっていきましょうね。
そうね。
っていうね。
うん、
はい。じゃあ次行きましょう。
はい、はい。
アルネムゆずきさんです。ありがとうございます。
カ
セイさん、平井さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。初めてメールいたします。
はじめまして。いらっしゃい。
毎回楽しく拝聴拝見しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今回のテーマ、内緒にしていたことにドキッとしたので、言います。
お、
ドキッと。
私の場合は、家族や友人や職場の人に内緒にしていることと、現在進行形なのですが。
なんか、重ための読みしないでくれ。なんだ、その音。その音はどっちなの？その音はどっちなの？
何にかけてるんだよ。
不穏な、
うん。確かに僕が今、不穏な思いをしたよ。
コンプレックスがあり、
うん、
身長を4センチメートルほどごまかしています。周りの人には166センチと言っていますが、実際は170センチあります。
あ、高い、
ね、高い方なんですね。うん、
下にね、下にサバ読みね。
うん、そんなことできるんだ。よくある話ですが、ああ、そうなの？高校生の時に、好きな人との何気ない会話で、
うん、
自分より背が高い彼女はありえない、と言われたのがショックで、
うわおっと、ちょっと、
いやいや、
手許さねえ。
これなんか、
どう
悪フィルターかかってる可能性もあるよ、うん。自分が相当ショックだったから、こう聞こえたかもしれないけど、なんか、その、うん、よくよく事実を紐解けば、うん、自分より背が低い子の方が好きだな、ぐらいだったかもしれないよ。 だけど自分はその人のこと好きだから、あ、背が高い人はありえないんだってショックを受けちゃったっていう悪フィルターがかかっちゃったかもしれない。
認識が変わっちゃったって感じなの。
だって昔のことなんだからさ、
まあね、
まあ、記憶なんてすり替わっちゃうからさ、
それ以来本当のことを言えなくなりました。
あ、でも、うん、もうすごくトラウマになっちゃったん
だ、
うん、
それはね、うん、胃にちょっと穴が開け。
僕の
相手がね、相手がね。カスヤの？
この男の。
ああ、そうね。
この好きな人の。うん、
で僕だったとしたら、のうん、だらその背が低いのをコンプレックスに持っている男だったら、うんうん、自分より背が高いとコンプレックスが増長されちゃうから嫌だなって思う可能性はあるよ。
まあね。
まあ、そうね。まんべんなく。
実際僕小さい子好きだったし。うんうん、でも、年を重ねるごとに、高身長の女性もいいなって、だんだん好みが広がってきた僕の話はいいや。それじゃない。
またそ
れは。ってことはさ、二、うん、人とも漏れなくコンプレックス抱いてることになってんじゃん。
何でも幸せじゃない。そうだ、お互いだから、うん、ピタッとハマれば、お互いがお互いのことを支え合えるいいパートナーになれたかもしれないね。
そうだね。いや終わってないんだけどね、メール続きます。それから結構な年数が経ち、今更隠さなくてもとは思いますが、なんとなく現状維持に、
なんとなくね。
ただ最近は小学生の娘が身体測定をした日に必ず、身長何々センチになったよ、そのうちママを追い抜くかなと言ってきます。
あ、大きくなっていく子供ね。
いいですね。
どうだろうねと返しますが、越さない方が絶対いいよと心の中で毎回思っています。そんなことないんだけどな、
まあ、自分がね、多分高身長で嫌だなって思う経験が残っちゃってるんだろうね。
年末に向けてお忙しいとは思いますが、皆様お体ご自愛くださいませ。でも優しいよね。で、どうだろうねというふうに返して、ね、自分のコンプレックスは言わないあたりはすごい、
そうだね。
ちゃんと親してるなって思います。
その子はその子で高身長になっていくことに大きく誇りを持って、楽しく幸せにやっていくかもしれないから、その子の価値観を抑え込む必要もないんだよ。
そうそうそう。で、もしも同じようなことがあったらね、支えてあげてくださいっていう感じですよ。
あとだから本当もう同じぐらい高身長の女性も好きな、僕がいるから大丈夫だ
よ。いやいや、遠慮がち。
アピール。
いやね、もう世の中ね、その、多数少数で分ける時代じゃねえから。うん、いいのよ。
そう。
自分を好きになってくれる人と一緒に入れればそれでいいの。
その身長さ、ギャップにさ、燃える漫画とか作品いっぱいあんのよ。
うん、
大丈夫よ。
うん、
大丈夫。うん。何が大丈夫なのかよくわかんないけど。はい、というわけで。
でも、うん、まあ僕は皆さんご存知の通りさ、いろいろなコンプレックスを抱え込んでここまでやってきたけども、二人とかなんかコンプレックスあったりしたことあんの？
いやー、あるよ。
コンプレックスね。
うん、あるあるある。うん。
ある。
いっぱいある。
何？
まあ僕の場合双子の弟がいたからさ、
うん、
で、
二卵性だな。
そう、二卵性の。まあ、似てはいないんだけども、やっぱ、こう、身体的にね、
うん、
違うところも出てくるわけですよ。向こうの方が身長高いし、高かったし、腕っぷしもあったし、っていうので。
まだ難しいね、その、双子、同じ年、同じ日生まれの兄弟なんだけど、うん、体格差があるっていう、その、単純な体格差のコンプレックスよりも双子なのにみたいなのが乗ってるとね、より感じるかもしれないね。
ゲームもそうだったな。ゲームもなんか向こうのが上手かったから、だからなんかそう、同じ RPG やるじゃん、
はいはい、
ゲームで、で先にクリアするのよ。
ああ、
弟の方が
時間差。
そうそう。そうすると僕は
なんかゲーム感みたいなのがねあったりしてね。
そう。っていうのがあるから、まあまあまあないことはなかったけれども、でもやっぱなんかその分僕は愛嬌よく生きようって思ったし、で今でこそ本当お互いに全然違う仕事してるから、そういうのではそういう意味ではもうなんかお互いお互いだな、いい大人だしっていうのもあるし、
そうね、まあ僕も、
あそうか、双子だもんね、
まあ男女の双子だから、やっぱり向こうが勉強できるのよ。
で、こっちが勉強できなくて。まあ、
勉強できなくて。
決めつけるんじゃないよ。できなくはないけど、
知ってるよ。知ってるよ。るよ大学4年間単位ぴったりで卒業したやつなんだよ。
そうなんです。
そうだよ。
ギリ、一個も落とさずに128単位をギリギリで取った。
すげえな、カメラ目線で熱弁して。
です。
みんなそんなね冗談で言ってること分かってんだよ。ね、何しても一時期真面目だけが取り柄です、うん、平山正幸ですって言ってたんだから。そうね、知ってる知ってる。
それでもうなんかやっぱりまあ親からも家族からも、うん、あもうちょっとちゃんと勉強しいやって言われて、まあ、
出来がいい、ね、出来がいい兄弟みたいなのがあるね、うん、あるかもしれない。ねうんあ
ね、それでこんなになっちゃう。
っていうまあやっぱ兄弟コンプレックスみたいなのはありますよ。
マサブさんが流してくれたよ。うん、こんなになっちゃった平井さんをマサブさんが優しく流してくれたよ。続いてのメッセージいきましょう。
いきます。R ネーム夏子さんです。
ありがとうございます。
加瀬谷さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わあ。
2025年がもう残すところ1ヶ月ということに驚愕しています。
ね、
はい。
年末進行やっていくよ。
うん。内緒にしてたこと、うん、誰に対してというわけでもないのですが、これ誰に対して、隠してる内緒にしてるってわけではないのですが、
うん、
ネットバンキングにログインできなくなりました。
のー
これは結構あ、まあ、誰に対してってわけではないけども結構大きい問題じゃないですか、うん事情数ヶ月前にスマホを機種変しまして
はいはいはいはい。
アプリの移行は SD カード経由で問題なくできて、うん指紋認証でログインしていました、
はい、
ある日チケット代の振り込みをしようとしたところワンタイムパスワード機能が使えなくなっていてありますね、昔の紙カードはもう不要っていうから処分してるし、うん、アプリで使えるようにするには暗証番号を入力するのねって心当たりのある数字を入力しても弾かれる弾かれる弾かはいロックかかりました。
だいたい3回ぐらいでねロックかかるから ね, ね
強がってたテンションがどっか行っちゃった一気にシュンとしちゃって、うん、
会場には窓口へ行かないとダメっぽく、それには予約をしなければならずネットバンキング契約をした口座は実家の最寄りで平日に行くにはなかなか不便実家の最寄り
それもあるのか
なかなか不便とハードルがありすぎて一月ほど放置してますわかるよ気持ちはすげえわかるよ、うん振り込みは家計用の口座からしました。
あ
そういえばその分のお金を移した覚えがありません。
おや
家計用から着服しちゃった。
おやおや。
家族に対してやばい秘密を抱えてました。
いや、過去笑いついてんじゃねえか。なんでそのシリアスに仕立て上げたんだ。
家族に対してやばい秘密を抱えてました。
いや、過去笑い。乾くなよ。
本当だ。
皆様どうぞアプリの移行ができても各機能が使えるかまでチェックをお忘れなく、はい、ということでお忙しい日々かと思いますのでご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
まあ、なるよねスマホ関連
そうね
本当マジで
機種変の時変、ね、特に注意がね必要なね
特に最近さ結構、うん、なんだ機能が充実してて、うんまあ、例えば Android だったら、Google アカウントを、
はいはい
持っていてそれとつなげられれば勝手にパスワードであったりとか、うん、そういう引き継ぎがあったりするわけですよね、うん、
Google パスワード管理で管理してると、うん、もうどこでも自分の、まあ、生体認証で入れたり使えたりするよ ね、うん、
だから文字記録でさ、文字履歴で覚えさせてるやつとかはさ残んないわけでさ。
文字履歴では覚えさせて残しちゃダメでしょ。
うん、なんて言うんだ。
あの、その、一文字目を打つと、そう出てくるよね。
それが Google パスワード管理だったらって話
で、
う
んうん。でもね、なんかやっぱね、不意に、こう、あ、このアプリ久しぶりに起動するなって切って起動した時に、それにパスワードが記録されてなかったりするんですよね。だから要するにその、うん、パスワード機能が充実する前に入れてたアプリ。
はいはい。
で、まだその、更新してなかったやつ。とかになると残ってなくて、あ、結局、それほど昔だからさ、あ、結局なんだっけなっていうのが起こったりするわけで。
うん、
ああ。
うん。
なるほどね。やっぱね、ある程度、ルール決めとか、なんだ、紙、書いて残す。っていうのは大事なんだろうなっての思ったりしますね。
まあね、結構その一般ユーザーと IT 関連者といろいろちょっと意見が分かれるところですよね。まあ上手にやってください。
まあね。
あとね、みんなが思ってるよりも向こうの方が動きが早いっていうことがあってさ、
うんうんうん、
ワンタイムパスワードもセキュリティ面での問題があったりして、ワンタイムパスワードをやめます。 ってやっているサービスも結構あって、
そうだね。
だから機種変が問題じゃなくて、そもそもサービス自体でログイン方法の修正が入ったりすることもあったりするから、だからあのみんなつどつど自分が何をどう使っているのかを把握しながら、
確かにね、
丁寧にやっていきましょう。
そうです
ね。丁寧にね、うん、そうそうそう、なんか。それこそ便利になればなるほどそこ任せになっちゃうところもあるけれども、
うん、そうそうそう、うん、あのね、自分が何使ってるか分かんなくなると、あの知らん間にインストールしたこと覚えがないアプリがインストールされてたりしてあれこれってって思ったら、ね、結構悪質なアプリだったりすることもあるから
とかね、異世界に行っちゃったりとかね、うん、するから、
そうそうそうそうそう、うん、だから気をつけてね、一つ一つ丁寧にやっていくのがいいと思うよ、はい、僕だって何を隠そう異世界からここに来てるからね。
おやおや、
僕は今転生者だからさ
あらあら
あら、そうでしたか。
そうそうそう、
それはそれは
奇遇ですね。
え
僕もなんですよ。
な、
そうなんです。
やべ、アプリの話言っちゃった。
だからいや、それでも特殊なね、うん、女神様的な存在があって導かれないといけないから、
確かに、ね、
その誰でもインストールできるようなアプリじゃないからさ。
そうだね。
だから、ね、僕らにとっては
転生しただけじゃ何にも能力ないからね
不思議なことじゃない、
ね、
で転生で成功した人と失敗した人だ、
ね、違う、
そうなの、
違う、
そうなの、同郷なの、
転生者だからこんなに今、うん、こんなに今ちゃんとプロ声優として やれてる人
ちゃんとちゃんとち能力与えられてない。
転生失敗しちゃってさ、
普通に僕が普通に生きてただけだから。
僕は転生
どういうこと？
なんで？
何の話？
うん、何の話か分かりませんよ。はい、
あのネームみやびさんです、
はい。ありがとうございます。
加瀬さん、平井さん、中澤さん、おはこんばんにちは。
わ
ん。今回のメールテーマですが、私が内緒にしてたことは推しの存在です。
おや、
隠してたの？
というのも、私は10月の頭に、職場で違う部署に異動になり、
あ、転生お疲れ様です。
部署転生。
転職じゃないよ、移動だよ。
あ、そっか。
会社は一緒だよ、会社。
あ、そっかそっか。
だいぶ慣れてきた頃なのですが、職場の上司の方とまさかの推しかぶり。
いいじゃん、いいじゃん。
いいじゃないですか。うん、私も何々さん推しです、とキャッキャし盛り上がりたいところなのですが、
うん、
まさかのその方は、推しに対して強火のオタクの方であり、
強火、うん、
同担拒否気味。
あー、あらららら、同担拒否、あー、
推しの話で一緒に盛り上がりたかったのですが、口が裂けても同担ですなんて言えない、同担だとバレたら今までの優しい笑顔が消えてしまうかもしれないと、私だけ少々気まずい気持ちを抱えて悶々としています。
ちょっとやりづらいな、その現場、ね、
でも推しを大好きな気持ちは私も上司も一緒であり変わらないので、職場でもひっそりと推しを応援しつつ、私もたくさんの愛を推しに送りたいと思います、
うん、
なるほどね。あ、でも状況としてはそういう意味では隠してる時と言わないでいる時と変わんないと思うんですけれども、
宮城さん推し自体はね、言ってないだけ、
ただ好きな人がいるって知っちゃったからな、
同じ人好きなのにさ、うん、いや、わかんねえな僕同担拒否をされた覚えがないんだよな、
ふわふわしちゃう、
ね、ちょっとわかんねえ な、
う
ん、な
あるにはあると思う、うん、
あれ僕がそういう風に見られてたりするのかな。
え、
僕結構さ、これが好きこれが好きって言うタイプなんだけど、
ああ
同じものを好きな他の誰かが僕の前でその話をしづらくしてたりするのかな。
あ、
拒否ってるつもりはないけど、
あ、
うん、
何を私の方が推しのこと好きなんだからみたいな、そういう気持ちなのか。
まあでもなくはないんだろうね、
うん、
そう、可能性あるな
本当に、
うん、僕がさ、うん、ヒロアカの話とかをしてる時もさ、うん、まあ、みんなが好きなんだろうけど、
うん、
なんか語りに熱が入りすぎちゃって、うん、もう君には僕の言葉は言わないよってなられちゃってさせちゃってる
作品の同担拒否はあんま聞いたことないわ。
いやでもさ、熱量がありすぎて、
うん
うん、語っちゃってるから、
あ、
なんかその
それはね違うの、あのね同担拒否じゃなくって、なんだ、遠慮だよ。
それは強火なだけ？
そう、
強火なだけで同担拒否。
そっちが強火なだけで、あの、あお、あお、 ってなってる聞いてる人が そ, う、まあ、それはあるかもしれない。僕もよく特撮の話に熱があるとねおあおーってさせちゃうからね、空気的に、
うん、まあ、あとアンチはね、アンチに関してはちょっと ムッとしたりはしちゃいますよ。自分が好きなものを否定されたりすると、なんだなんだてめえってなることはある。あ、だそれはそのちょっとまたね、ただの怒りだから別の話だろうけど、同担拒否がねやっぱいまいち、いやそれこそね、あの、うん、リアル恋人とかだったら同担拒否しますよやめてくれ、
それはもう、
それはそう、
やめてくれよ、うん、僕が好きな人をお前が好きになるじゃんなんだよってなりますけども、う
ん、シェアするもんでもないしね、
まあ、そうエンタメコンテンツだったりとか有名人だったりとかあったら、まあ、うん、
なあ、でも心理的にはそっちに近いことだと思う、う
ん、ああ、うん、まあかなり情熱的に好きで、うん、私がすごく好きだから、うん、ちょっと他の人に好きって言われたくないわって、
うん、独り占めしたいっていう
思うこともあるのか、
うん、でもそういう意味だ、こうそういうことで言うんだったら逆にあんまり近寄らない方がいいかもしれない。
そうだな、だ
から言わないでいた方がいいかもしれない。
この人が冷静な判断をしてるんだな、うん、そのなんか言っちゃうとちょっとこう気持ちのすれ違いぶつかり合いになっちゃうかもしれないから言わないでおこうって思って、う
ん
う
ん
う
ん、一時期同調してお互いに言い合ってても多分そのこの人こうの方がいいよね、こうの方がいいよね、こうしてた方がいいよねとか、この人のこういうとこが好きなんだよねみたいなのを、あの多分強く言ってくるかマウントを取るようになってくるから、
あ、マウント取り屋さんは良くないね。
そうね、
わかんない、いや、あのこの断定してはいけないんだけれども、うんね、ただこういうことで人の、なんだろう、あり方を変えるってことはなかなかできないので、そう。
だそうだな。だこの人が冷静な判断をした通り、ね、まあ、そっと秘めておこう、うん。同じ人が好きだけども、私は内緒にしておこうっていうやり方もあるんだね。だ
からそれが一番平和なんだろうな。
強火の瞬間を見て、うん、って多分なったことがあると思うんですよ。
らしくっていうその光景がね、あ、じゃあちょっと強火だから近づかないでおこうかしらって、うんね、なったのかもしれないね、う
ん、だからまあ多分、いや、今ぐらいの適切な距離を保ちつつ、うん、それぞれの推し方をしていただければいいんじゃないかなと思います、うん、僕はだからそういう意味では同担拒否否定はしないけれども、あの健康的ではないなと思ってるんで、うん、はい、
そうだから僕はね、もう本当に大好きな気持ちはいっぱい広がっていけばみんないいじゃんって思ってる派なんで、うんうん、プロジェクトワンサイズは箱推しでお願いします。
お願いします、
うん、みんな同担拒否をする人なんてプロジェクトワンサイズファンにはいないんで、うん、みんなでプロジェクトワンサイズ楽しいよねっつってワイワイ拡散をしておられればと思いますぜひね、みんなで好きになっていこう。
みんなで好きになっていきましょう。
みんなで好きになっていこう。
同じことを繰り返すなって。
3回ぐらい。3回ぐらいね。
大事なことだから。
我々全員で念押しをするんだよね。
伝わったでしょう。今回はそろそろ始めていきましょう。自分らしい。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオ、始まりの 1R。番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は12月11日木曜日です、
うん、ふぅしわす、うん、
以上今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
東京俳優生活協同組合声優、大型ライブ終わりました。
お疲れ、
ポスカレ、
ポスカレ、
ポスカレ、もうちょっと声がまだ疲れてます。中澤雅人と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。言えたことは好きでした、その日一人ぼっちになってから気づくの遅いやった。